4ページ3、特集丸1、9月9日は救急の日。救急医療の利用は正しい理解で適正に。 ID100-4348。 急な病気や怪我をしたとき、誰もがつい慌ててしまいがちですが、普段からそのような事態に備えておけば、いざという時に素早く適切に対応することができます。必要な時に誰もが安心して救急医療を受診することができるよう、救急医療機関や救急車の利用方法について正しい知識を身につけ適正に利用しましょう。問い合わせ、保健所総務課、電話 626-1103。 4ページ写真。タイトル文字を指し示すように、親指と人差し指で救急車のミニチュアカーを掲げている一枚。写真終わり。救急搬送の4割を超える人が軽症の患者。令和2年の救急出動は2088件。1日の平均は 54.9件。救急搬送された人の中で4割を超える人が入院を必要としない軽症の患者でした。左のグラフ参照。4ページグラフ。傷病程度別搬送人員割合。本紙令和2年。このグラフは傷病程度別に救急搬送人員の割合を示した円グラフです。傷病程度は死亡、重症、中等症、軽症の4つに分かれ、それぞれ色分けされています。順に読んでいきます。死亡 1%、重症 9%、中等症 49%、軽症 41%。 グラフ終わり。必要な人が必要な時に安心して利用できるように。近年、救急車の出動が増え、救急隊が現場に到着するまでの時間も伸びています。救急車は怪我や急病などから皆さんの命を守るため、限られた台数を最大限に活用し、昼夜を問わず出動しています。救急車や救急医療は限りある資源です。救急医療を本当に必要としている人が安心して利用できるよう、私たちができることを実践しませんか？救急医療を本当に必要とする人が安心して治療を受けるために、私たちにできる4つのこと。ID100-2-6161。 1. かかりつけ医を持つ。かかりつけ医とは、風邪などの病気による体の不調や健康に不安を感じたときに相談できる身近な診療所などの医師のことです。体の不調を感じたときは、早めにかかりつけ医に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。なお、自宅近くの医療機関は、栃木医療情報ネット、https://www.q.pref.toshigi.lg.jp/ で検索できます。2. できるだけ昼間の診療時間内に受診する。救急医療機関を夜間の方が空いているからなどの理由で、あえて夜間や休日に利用する人がいます。救急外来は時間外に受診できる便利な医療機関ではありません。救急医療を必要とする人が治療を受けるためにも、救急時以外に受診することは避けましょう。3. 夜間・休日の急な病気は夜間・休日救急診療所へ。緊急時、比較的症状が軽い場合は、 まず、夜間休日救急診療所を受診してください。なお、夜間休日救急診療所では、薬は原則1日分に限って処方されるなど、応急的な処置に限られているため、翌日にはかかりつけ医を受診しましょう。診療科目など詳しくは5ページをご覧ください。4. 救急車を適正に利用する。救急搬送された人の中で、4割を超える人が入院を必要としない軽症の患者でした。上のグラフ参照。音訳者中、上のグラフについては、救急搬送の4割を超える人が軽症の患者の項目で読み込んであります。音訳者中、終わり。入院が必要になるほどの症状かどうかを判断するのは難しいことですが、救急車を利用すればすぐに病院に行けるなどの安易な利用はやめましょう。4ページイラスト。ビルや家屋が立ち並び、都市をイメージしたイラスト。中央に十字マークを掲げた大きな病院があり、医療機関の重要性を示しています。イラスト終わり。クエスチョン。救急患者が発生した場合は、すぐに救急車を呼ぶべき。救急患者の症状、軽症、重症等、重篤の3段階によって、救急医療機関が分かれています。下の図を参考に、症状に合わせて、1、電話相談、2、外来診療、3、救急搬送を適正に利用しましょう。5ページ、図。市救急医療体制。この図は、宇都宮市の救急医療体制を示したもので、救急患者が発生した場合、症状に合わせた3つの対応方法と、受け入れ医療機関等を示したものです。図には内容をイメージする簡単なイラストが挿入されています。順に読んでいきます。1、電話相談。急な病気や怪我の対処法、救急車要請の要否、新型コロナウイルス感染症に関するアドバイスを受けたいときに利用します。相談先は3カ所あります。まず、栃木子ども救急電話相談。急な病気や怪我で心配なとき、家庭での対処法を看護師がアドバイス。相談時間、月曜日から土曜日、午後6時から翌日午前8時。日曜日祝休日24時間。電話、#8000。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話028-600-0099。次に、栃木救急医療電話相談。急な病気や怪我に関する救急車要請の要否などを看護師がアドバイス。相談時間、月曜日から金曜日、午後6時から10時。土曜日、日曜日、祝休日、午後4時から10時。電話、#7111。携帯電話やプッシュ回線以外の場合は、電話028-623-3344。最後に、新型コロナウイルス感染症に関するコールセンター、栃木県受診ワクチン相談センター、発熱などの場合でかかりつけ医に連絡できないときに受診できる医療機関を知りたいとき、相談時間24時間、電話0570-052-092。2、外来診療。軽症患者の場合は外来診療を行う 初期救急医療機関で受診します。夜間休日救急診療所が該当します。住所、竹林町968。電話、028-625-2211。診療科目、診療時間の順に読んでいきます。夜間、毎日。内科、小児科。午後7時30分から翌日午前7時。歯科、午後7時30分から午前0時。昼間、日曜日祝休日。内科、小児科、歯科、午前9時から午後5時。持ち物、健康保険証、子ども医療費受給資格者証、高校3年生相当年齢まで。受付、診療終了時間の30分前まで。休憩時間、昼間、日曜日、祝休日の正午から午後1時、午前11時30分までの受付にご協力をお願いします。その他、症状が重い場合は診療時間内であれば対応しますので、窓口スタッフに申し出てください。また、診察の結果、重症の場合には、二次救急の医療機関を紹介します。3、119番通報して救急搬送。重症等患者と判断された場合は、二次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重症等患者の入院・治療を行うところで、病院群・輪番制病院や、救急告示医療機関が該当します。病院群輪番制病院は、曜日により当番制で救急車を受け入れる病院です。以下の5箇所があります。済生会宇都宮病院、NHO 栃木医療センター、J 校宇都宮病院、宇都宮記念病院、NHO 宇都宮病院。その他の緊急告示医療機関は、11医療機関、令和3年8月現在。二次救急医療機関で重篤と診断された場合は、三次救急医療機関へ転送されます。また、救急搬送時に重篤と診断された場合も、三次救急医療機関へ搬送されます。この医療機関は、重篤患者への行動医療を行います。県救命救急センター、済生会宇都宮病院内が該当します。心筋梗塞や脳卒中、頭部外傷など、重篤救急患者に専門的な治療ができる医療機関です。図、終わり。もしもの時のために。ジュニア救命士講習。私たちも守りたい大切な命。日時、9月26日日曜日、午前9時30分から11時。会場、中央消防署、大蔵2丁目。内容、応急手当の基本を学び、胸骨圧迫と AED、自動体外式除細動器の使用方法を体験する。対象、市内在住の小学5、6年生とその保護者。定員、先着15組。申し込み開始、9月3日午前9時。申し込み方法、直接または電話で、消防局警防課、電話 625-3008 へ。応急手当講習会。日時、10月10日日曜日午前9時から10時。会場、東消防署。中井前泉5丁目。内容、心肺蘇生法、AED 使用法などの普通救命講習、再講習も可。定員、先着20人。 申し込み開始9月3日午前9時。申し込み方法、直接または電話で、東消防署、電話663-0119へ。その他、講習会当日までに、パソコンなどで応急手当ウェブ講習、e-learningの事前学習、市ホームページから受講可をお願いします。ご活用ください。救急受診の手引き。ID100-4350。救急受診の手引きでは、救急医療や救急車を適正に利用していただけるよう、普段から心がけておくことや、夜間・休日に子どもが急な病気や怪我をしたときに、どのような対応をするのかをわかりやすく解説しています。保健所・竹林町などに置いてあるほか、市ホームページからも閲覧できますのでご活用ください。5ページ、写真。保存版と書かれた救急受診の手引きの表紙です。家族3世代、6人が笑顔で手を振るイラストが描かれています。写真、終わり。